鳩組ホームルーム。
鳩組ホームルーム出席を取ります。妙優さん。
はい。
そして私日向大輔。はい。ということで鳩組ホームルーム第22回目でございます。この鳩組ホームルームとはですね、私マジシャンでインプロバイザーの日向大輔と、そして僧侶で看護師でいらっしゃいます玉置妙優さんがカフェでゆるゆる喋ってる様を横で漏れ聞いていただくというコンセプトのポッドキャストでございます。
はい、
はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。もう6月にね入って
早いですね。
早いですよ。
こないだお餅食べたと思ったけどな。
こないだですか。
こないだ。
それは柏餅じゃなくて。
いや、柏餅じゃなくて。
お正月の餅ですか。
お正月の餅。
いや、そうですよね。で、毎年そう言ってるわけですけどね。
いや、本当によ
く言うじゃないですか。あ、今日はね、ちょっと小さきお人も、
そう、小さき人が
妙優さんのお膝の上に乗って収録に参加してくださっているのでね、たまに可愛い声が聞こえるかもしれませんけれどもはい、3人で録音しておりますけどもそう、だから早く、それこそね、ちっちゃい頃、お子さんの頃って1年長いなと。
そう、夏休みだって長かったもんね。
40日ぐらいね、あったけど、大人にとってみたらね、あっという間に過ぎるわけじゃないですか。
本当そう。
あれ、なんかそういう名前がついてるんですよね。今パッと出てこないけど、なんとか効果って言うんですよ。
あ、そうなんだ。
なんとか効果。
いや、でもこの間なんかちょっとした本で読んだのは、やっぱり経験値が積まれれば積まれるほど、なんか短くなるんだって。想定内になってきちゃうから、
脳が、あ、これ知ってるわ。
そうそうそうそう。
ってなるから、そうそうそうそう。なので、非常にこう、まあだから今そちらにいらっしゃるね、小さきお人にとっては、今日のこの収録も長く感じるのかもしれませんのでね。
長く感じるんだろうね。
途中でね、飽きたらスッと抜けていいからね。はい。ということで、お便りいただいておりますので、
はい、
ご紹介したいと思います。はい、ですね、ラジオネーム、メガネウサギさんからいただいております。いつもありがとうございます。落語とマジックの話、今回も楽しく聞かせていただきました。落語を聞きに行くと、場面の絵がバチッと見える時があります。時には香りまでも。想像力を最大限に引き出してくれる話し家さんってすごいプロだわ、といつも感激してます。マジックは昔はどうなっているのか、かっこどうやっているのか、かっこ年を見破ろうと、かっ躍起になっていましたが、最近は今自分の目の前にある想像を裏切る現象にどっぷり浸かり、不思議な感覚を楽しんでいます。どちらもすごいと思います。ということで、ありがとうございます。そう、前ね、ちょっと落語の話、ね、僕がやったよってお話を聞いて、はい、リアクションくださったんですけど、でもね、本当にこう想像させるっていうのは仕事じゃないですか、表現者って ね、
そうだよね。確かに。
そう、でも逆に昨日ちょうど僕、演出家の友達、まあ、20年来の友達と会ってお茶をしてた時に、話したのは、逆に想像力を奪わないっていうのも仕事のうちなんですよね。何もかも説明しすぎることによって、
確かに、
お客さん脳内でいろいろ描く隙間をなくしちゃうってなっちゃうと、逆に良くないという話もしていて、だから、余白を作っておくってよく言うんですけどね。最近、朗読劇っていうのが結構流行ってて、役者さんが台本持って座って、まあ声だけでほぼお芝居をするみたいな形式の演劇の一種があるんですけども、で、僕その良さっていうのは実はあまりこう埋めすぎないところだと思うんですよね。
確かに。
余白があると人間ってこうもやもや想像するんですよ。まあいいことも悪いことも ね、人間ってそういう生き物、脳ってそうなんだなっていうことなので、
埋めないってことか。
そうそうそうそう、あえて埋めない、で、そこは任せておいた方が、実はね、こう具体的に言っちゃうと、お客さんの想像力を超えられなくて逆にしょぼくなっちゃうなんてことが往々にしてあるんですよね。なので、その余白をね、感じていただいているのかななんて思って、ありがたく感じております
。本当ですね。
はい。
でもこの、うさぎさん、何うさぎさん、
メガネうさぎさん、
メガネうさぎさんも、はい、そのなんて言うんだろう、マジックに対する楽しみ方が変わったみたいじゃない。
そうですね。
暴こうというところから、なんか目の前のその見えるその時その時を楽しもうっていう風に、それが何かこう、メガネうさぎさんのご自身のまあ変化というか、まあなんか進化か。
進化ですね。
っていうかね、そんなことなのかなって思いながら、お聞きしました。
ありがとうございます。まあまたね、多分おそらく結構僕が寄席とか、ライブとかやるときにいらっしゃっていただいている方かなとは多分思いますので、はい。何度かね、多分ご覧いただいてるんだと思うんですけど、またそういうふうにご覧いただければ大変、
本当ですね。
嬉しく思っておりますです。はい。 さてね、6月に入りましたけれども、うん、このポッドキャストもなんだかんだ5ヶ月経過して6ヶ月目に入ったんですけど、
ね、
まあ毎回毎回こう何にも決めずに話してるじゃないですか。で今回の収録もね、うん、僕も想定外のことばっかりあるわけですよ、うん、まず小さいお人がいる、
小さいお人がね、
いつもと部屋違うとかね、
う
ん、
そう
そしてなんかこうあまり毎回こうこれを話さなきゃ、今お便りはね、うん、読ませていただきましたけど、うん、それもね特にないので、
うん、
なんかこう最近どうですか、漠然と
最近ね。あのね、しばしば話すからね、しつこいって言われるかもしれないけど、ええ、去年の今頃ってちょうどものすごく体調崩してたんですよ。
で当時に行かれた
っていう、そう、うん、
言ってましたね。
もうちょうど今ぐらいからもうどんどん悪くなっていってて、5月でしょ今が、あ6月に放送だけど5月だよね、うん、これはね、今はね
収録5月ですね、
うん、で皆さんがきっとお聞きになってる6月なんかもう本当に声も出なくて当時に行ってた時期だ。
そんな悪かったんですか。
そう、
どのくらい行ったんですか。
当時は10日間しか行ってないんだけど、
はいはいはい、
でも要するに6月の初めぐらいから声が一切出せなくなって、うん、突発性難聴と肺炎起こしてて、
そんなに。
そう、それでステロイドバンバン使ってたんだもん。
あ、そうなんですね、うん、
でその助走っていうのかな、うん、がもう4月ぐらいから始まってて、風邪ひいて治って、また違うのひいて治ってみたいにやってて、まあ6月そのラストに至るみたいな感じだったんだけど、だから そのすごくこう今年は警戒してて。
あ、よかった。毎年毎年5月に調子崩すってわけじゃないんですね、
う
ん、
そうそう違う、警戒っていうのはあの軽くなった方の警戒じゃなくて、あのエマージェンシーの警戒の方。
あ、そっち
か。また、うん、またなった。
日本語ややこしい。
日本語ややこしいね。あのまたなったら困るぞっていう風に警戒ね、はいはい、うん、警戒をしていて、まあ何事もなくいるんだけど。
そうですか。うん、今ちゃんと結界を張ってね。
そうそうそうそう。
前言ったあの。こけないようにするとかね、
そうそうそう、
蚊に刺されないようにって、前の回を参照いただければと思うんですが、結界を張り、
そうだ、
警戒して、
そうだ、
なるほど。
ということは去年は結界がもうダダ漏れだったっていうことだね。
ということですかね、うん、か特定の病気っていうよりもいろんなのが積み重なって表に出ちゃったっていうことなんですよね。
そういうこと、初めは本当のちょっとした風邪だったんだろうけど、うん、まあ、体力もどんどん下がっていく中で繰り返し引いて、うんうんうん、おかしなことになってったって。
なるほど。あの僕も結構口内炎ができちゃったりすると、うん、ああやっちゃったみたいな、
うん、
ちょっとやっぱり眠りがね浅かったり少なかったりすると、うん、バリアが薄まるんですよね、
うん、そうなんだよね、うん、
なのでなんかとってもね、あのそこら辺の自己管理、
うん、
まあ、あんまりこうそれによって自分に対して いかんこんなことでいかんってネガティブになりすぎるのも良くないんだけど、
うんうん、
あ今口の中に結界が破れたな。で喋りづらいんですよこれが。
痛いもんね、
喋る仕事なんで。
いや本当大変だと思
う、うん、あのベロの根元とかにできてると、うん、力が入らないですよね。
本当そうだよ、
そうラリルレロが苦痛になるっていう
のが、嫌なところにできるね。
そうなんそうなん、なんかよりによって、うん、もうまあでも 2,3 日で治ることがほとんどなんですけどね、
うん、
そう、皆様はどこに結界を張って過ごしていらっしゃるんでしょうかということですけど、
ね、はい、
やっぱりなんでしょう、うん、自分の中で、うん、あの喋りが武器だったりするところがあるので、
うんうん、
特にこう口の中のことは衛生はちゃんと気を使わなきゃな、改めて思うんですよね。
そうだよね、
うん、
やっぱりさ役者さんとかさみんなものすごい気使ってるもんね、うん、
多分使ってると思います。
前もお話ししたことあったっけ、私ラジオで某大女優さんと一緒になったことがあるんですよ。もうね4台か5台ぐらい加湿器周り中に置いて常に黙々の中でおしゃべりされてましたもん。
そうなんですよ、うん、で前僕あのお芝居で一緒になった役者さんも、うん、まあ、主演だったしセリフも人一倍多いからもあるんですけど、うん、ずっと楽屋ではこういう専用の吸引器みたいなので、
うん、
こうってずっとやってるんですよ ね喉痛めたらもうどんどんどんどんもう転がるように落ちてってしまうので、
うん
うん、日々のあんまりこう僕そんな健康オタクでもないので、
うん、
こういうことを毎日しなきゃとかあんまりないんですけど、うん、なんか妙義さんはこう体のために毎日やってることとかあるんですか。
ない
ない
ない。
もう自然体で
本当にない
自然体で、
うん、
そうか。
何かそういうこうこだわりとか、うん、毎日できるみたいなことがあるといいのかもしれないけどないな。
まあ自分の中でね安心材料をお守りみたいにしてやっててもいいかもしれないですけど、
うん
うん、僕は、まあ、普通に必ず湯船には浸かるとか、
うん、
必ずなんだろうあと、まあ、あとは大したこと言ってないな。 なんかラジオ体操を真面目にしますとかストレッチしますとかそういうのないし、なんかね、あ、そう、結構最近言われるのが、現場でね、こうやってて、で、実年齢とかポロッと言うわけですよ。なんか結構若く見られやすいから、その居酒屋とかでね、お父さんとかに、ああ、じゃあお兄さん頑張ってね、とか言われるけど、絶対僕より年下なんですよ。絶対年下だろうって思いながらも、お兄さん頑張ってねとか言われて、なんか実年齢ポロって言うと、すごいびっくりされて、娘さん高校生とか言われるんですよね。そうなんです、とか言って。でも多分、生活スタイルがまるで違うんですよね。まず日々、こう満員電車揺られていくとか、そういう場所はないし、あとこう、人間関係でごちゃごちゃストレスがあるとかもそんなにはないし、で、なおかつお酒とタバコをやらないとか、だからどっちかっていうと、こうやらないことが多いのかな、もしかすると平均的な同年代男性と比べたらっていうのはちょっとありますけどね、はい、だ皆さんなんかこれをやらなきゃっていうよりもこれもっと楽にしようみたいな視点ももしかすると省くみたいな、ね、視点もあってもいいかもしれませんね、
本当にそう、
で、5月終わって、ね、6月っていうことは、もう暦の上では夏っていうことになりますよね、6月ね、僕正直言うと夏って感じあんましないんです。
確かにね、
まあ、梅雨に雨の日とか寒い日もあったりして、そう、僕年がら年中言ってるんですけど、なぜホットドリンクを売らないのだと、
暖
かい時期にも、って僕は思っちゃう方で、6月なんか特に日によっては結構肌寒いじゃないですか。
冷える、
ね、で、日本って冷やしすぎだと僕は常々思ってるので、
確かに。
で、6月ぐらいに昔ね、これここで言ったことかもしれない、2回目だったら相当執念根に持ってるんだと思うんですけど、売店のおばちゃんに、すいません、ちょっと肌寒いんで、ホットドリンクないですか、ホットのお茶ないですか、って言ったら、そのキオスクのおば様が、いや、ホットはみたいな、ちょっと失笑しながらありませんよっていうのを、ホットはみたいな言い方をされて、もう本当カチンときちゃって、危うくここまでね、もう本当にごめんなさい、聞いてる方ね、嫌な思いされてあれですけど、あなたは更年期障害で暑いかもしれないけれどもって言いそうになって、
それを言っちゃった、いけないところに足を
言わなかったですよ、言わなかったけど、あ、そうですかって言ってスッと去ったんですけど、でも本当に人によってね、体感の温度は違うのはもちろんしょうがないんだけど、ただね、売っててもいいじゃん、6月ぐらいまではって、
確かに、ね、
僕は思う人なんですよね、
でも私も最終的にガスストーブをしまうのは7月だよ。
あ、
6月つける時あるもんね、
あるんだ、時々寒い時はね、だから寒暖差がまだ結構ある時期ではあるので、
そう、
ね、でも夏にどんどん入っていくわけですよ、ね、妙義さんなんか夏派なんですよね。
夏大好き、いやもうなんか本当に夏が好き。
どういうところが、いや別に僕も嫌いじゃないけど、
まあ、
どうい
うところが、逆に寒いのが本当になんか苦手、それはね、寒いから苦手なんじゃなくてね、なんかね、寒いと寂しいじゃない、ね、わかる、なんか、
ね、僕そこが好きなんですよ。
なんかさ、仕事が終わるとさ、もう4時過ぎるともう暗くなってきちゃってさ、
確かに。
で、とぼとぼ歩って帰る、もうなんか街灯なんかがついちゃってさ、なんか、ヒューかなんか風が吹くとさ、うわ、寂しいって感じになるじゃない。で、通りがかりの家の窓が明るく光ってたりするとさ、ああ、なんかあの中はあったかそうだななんて、まあ、チューリーの少女的な、なんかこう、ああっていう孤独感がね、湧いてくる。
なるほどね。冬は逆に僕はそれだからこそいいというか、だからこそあったかいもののありがたみとか、ご飯が美味しいとか、人のあったかみとか、みたいな感じられて、いや、要は情緒がね、こうよりコントラストが出る季節だから好きなんだと思うんだけども、まあ、自分が冬生まれってのもあるのかな、でもまあそれがあるんですけど、夏はそういう意味ではね、
なんで
嫌いじゃないですよ、ただ冬が好きというだけで、夏は夏でもちろんいいですよね、日が長いのはすごいいいし、
いいよね、
夏のやっぱ日暮れ直後ぐらいがすごい好きで、
あ、いいね、
ね、清少納言も夏は夜と言っておりましたけども、
春はあけぼのだしね、
そう、真夜中よりはね、ちょっとまあ夕方終わって盆踊りしだすよぐらいの時間帯が僕は結構好きですね、
そしてなんか夏場のそのぐらいの時間って、例えばもう6時とか、でもさあこれからっていう感じがあるじゃない、まあ、冬だったらもう4時ぐらいで今日終わりって感じになるけど、なんかそのいいな、夏ってやっぱり
ね、だから、多分ほら、日照時間って人間の心理にも影響を与えるっていう話もあるし、例えばヨーロッパの人って結構緯度が高いところ住んでるから、やっぱりこうなんていうのかな、少しメローな感情もいっぱい持ってるというか、私の知り合いのミュージカルの演出家が言ってたんですけど、やっぱり北米人は能天気すぎると、
能天気
種族として みんな仲良く波長長みたいな、ミュージカルばっかり書くみたいな、うんうん、彼のね、彼の偏見ではそうらしいんですよ。うんうん、でものすごく頭ネジが一本少ない人民族だからとかすごいことを言っていて、これ僕の意見じゃないですよ。い
やそうね、
確かにでもすごく明るくて、うん、あのカラッとしてるんですよ、うん。だけどやっぱ北米じゃないや、北欧とか、うん、イギリスとかの人って、うん、まあ、天気も結構曇りがちだったり、
うん、そうね、気候も年がら年中霧があったりね。
そうそうそう、気候も結構厳しかったり、うん、日照時間短かったりするから、うん、やっぱそういうのが人間の気質に影響を及ぼすっていうのはあるみたいですね。
う
ん、
そうだと思うよ。
そう。だからやっぱどっちかっていうとイギリス人が書いたミュージカルは、日本人に近い感性もあるというか、
うん、
ちょっとわびさびとか切ない思いとか、うん、そういうのが歌になってるっていうことらしいんですよね。うんうん、
影響あるよね。うん、だって夏だとさ、なんか最近の夏はものすごく暑いから、
そうそう、
逆にあの命の危険を感じるけど、ね、まあ、適度な夏ってさ、あの生きていけるなって思うじゃない、
うん、
何かあってもまあまあ大丈夫かなって。冬だとさ、なんかこう、
そうですね、
うん、
ちょっと下手したら死ぬかもなって、
ほっぽり出されたらちょっとっていう、
だ僕ちょっと M なんだと思います。そういう厳しい環境の方がうお頑張って生きてやるみたいな。
前世は日本人じゃないね。
あ、そうなんですかね、
うんうん、北欧とかね、ロシアとかね。
ロシア住みたくないわ、
うん、な
もうちょっと限界を超えた厳しさでしょあれは。
そうだよ、
だってため息つくと凍って落ちるんですよ、
う
ん、サラサラサラって。
そっちの方だったんじゃない、グリーンランドとかさ
ね、厳しそうですね、うん。でもなんかこうそういう何でしょう、命の危険があるみたいな、うん、それこそ物理やってたりするとね、
うん、
あのこれは学者さんが発見したことなんですけど、うん、熱い冷たいってなんだろうって昔の人はすごい悩んだんですって。あったかいお湯と冷たい水の差はなんだろうって言って研究したんですよ、
うん、
で昔の人の妄想では熱の元と書いてネストっていう粒子がいっぱい含まれてる方がお湯で、
あったかいんだ、
そう、う
ん、
ネストが少ない方が水なんだろうって思って
面白い、
うん、みんなで必死にネストを探したんですって、
うん、
煮詰めたりして、
うん、
でも何も残んない、当たり前なんですけど、
うん、
そんなもんないから、
うん、
で熱あったかいって何なんだろうねみたいなことをみんな悩んでたんだけど、
うん、
後々になってまあ数学とかいろんなことを駆使して、
うん、
あ、実は分子が早く動いてるとあったかい熱いってことで、うん、ゆっくりだと冷たいっていうことなんだなってことが分かって、
うんうんうん、
でその理屈で言うと、うん、完全にピタッと止まってれば0度なんですよ、絶対0度、
う
んうん、で逆にそれ以来下はないわけですよ、
ね、
止まってる以下はないから、
そうだよね、
そう、つまり温度が下がるってことは、うん、全てが静止していくっていうことだから、
うん、
人間の本能的には合ってるんですね、
うん、
あまり冷えたら何もかも止まるわ、うん、ということなんで、
分かるね、
そう、
あの肌感で分かるね、 それは。
だから6月にもホットドリンクを売れという、う
ん、あそこにね、
僕の主張なわけですけど、
うん、俺は止まっちゃうぞと。
止まっちゃうか。いやでも本当皆さん冷えは万病のもとって言いますからね。
確かに。
なんだかちょっとあのちょっとあまりにも健康番組チックな今日話になっちゃったんですけど、
うん、
でも皆さんね、夏だからといってあまり体を冷やしすぎないっていうのは本当に大事なのでね、うんうん、
大事大事、
適度にしていただければと、
温まっていきましょう、
はい、思ってますし、うん、あの東南アジアとか行った時に、
うん、
東南アジアのホテルはとにかく寒いんです、
うん、
冷房を強くすればするほどサービスがいいホテルということらしいので、
うん、
ね、夏旅行行かれる方は気をつけてい
ただければと、お気をつけください。
そんな緩い感じのお話で今日はお別れしたいと思っております。
はい、
はい、この鳩組ホームルームでは皆様からのお便りを募集しておりますので、番組のフォームからですね、番組への感想でもいいですし、最近こんなこと悩んでるわとか、あと私こんなことで逆に悩みを解決しましたみたいなこともね、ぜひお寄せいただければ嬉しいと思っております。
はい、
はい、それではまた次回お耳にかかりましょう。さよなら。
はい、さよなら。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。お聞きのアプリで番組のフォローとレビューをお願いいたします。概要欄にありますリンクからお便りや鳩組ホームルームオンラインへの参加表明も受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は人生に花を咲かせるポッドキャスト番組をお届けするライフブルームドットファンがお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.